それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙1章6節から10節。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えられるなら、述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。それではこの箇所より、ただ一つの福音と題しまして近藤芳也牧師の説教です。
皆さんおはようございます。先週からガラテヤ人への手紙を開いています。今日はその第2回目ということになりますけれども、私たちが生きるこの時代はポストモダンの時代と言われます、呼ばれます。ポストモダンの時代、モダンの後にやってきたポストモダンの時代。その特徴は相対主義という言葉でも表されます。相対主義、簡単に言うならば答えは一つじゃないということです。真理は一つではない、絶対と呼べるものはない。10人そこで意見を言ったとしたら、正しい意見や間違っている意見などということはない、ものはない。どれも皆正しい、それぞれが考えて発言したことであるならば、そこに正しい、間違っているという違いをつけるのはおかしい。まあ、相対主義、この時代の中に私たちは生きています。まあ、これを宗教に当てはめるときに、それは宗教多元主義というその考え方につながっていきます。まあ、宗教多元主義、救いは一つではないという考え方ですね。日本人は大好きです、この考え方。救いは一つではない。行き着くところは確かに一つかもしれない。でも救いに至る道、救いが表されている救いの形はいくつもいくつもある。極端に言うならば、どの宗教もみんな正しい。まあ、どの宗教も正しいなどということが言えないということを私は知っていながら、この宗教多元主義の中では、宗教は正しい、道が違うだけ、やがて行き着くところは一つ、神と呼ばれる存在はたくさんいるけれども、しかし同じ一人の神が姿を変えて表されているんだ。まあ、日本人は大好きですね。以前この近くに住まわれる方から、名前は名乗りませんでしたけれども、電話がかかってきまして、おそらくですね、まあ、ご本人も言っていたので確かにその通りで、酔っておられたんだと思うんですけれども、まあ、私が牧師ですと言って話している中でですね、こう他の宗教のことをしきりに話して、しかもですね、それがキリスト教の異端と呼ばれる宗教についてもしきりに話されるので、私がそれはキリスト教の異端であってということを言いかけましたところ、そんなことを言っちゃいけないとですね、電話口に怒られてしまいました。それは違うよ、神はみんな同じなんだよとですね、その方は主張されていたんですけれども、まあ、日本人は本当にこの考え方が好きですね。形が違うだけ、その宗教同士が全く違うことを主張していたとしても内容は問わない。それぞれの人間観があり、そして人間がどのような存在であり、そして何が必要か、全く違うことを主張していたとしても、どれも正しいと言ってしまうことの、そのおかしさ、誤りというものをよく考えれば、いや、よく考えなくても分かりそうなものなのに、しかし その内容は問わない。まあ、このような時代にですね、私たちは生きているわけです。このような時代にあって、私たちがこの福音を信じるものとされているということの意味を今日は考えていきたいと思うんです。今日私たちが聖書から取り扱うテーマは、他の福音があるのかということです。他の福音があるのかということ。パウロは他の福音という言葉を今日の箇所で使っています。私は今日の説教題にただ一つの福音というタイトルをつけました。先週の繰り返しとなりますけれども、先週もお話をしました。第1回目の説教の中で、私たちの信仰生活を決定づけるのはこの福音に対する理解です。福音をどう理解して、どうこの福音に生きているのかということ。福音の理解があやふやであるならば、クリスチャンとしての歩みもあやふやにならざるを得ない。私たちは、別の言い方をすれば、自分のクリスチャンとしての歩みが何かですね、定まらない、いつもなんだかすっきりしない、はっきりしないということであるならば、自分自身の福音の理解が一体どのようなものであるのかということを見つめ直す必要がある。いつもそこに戻っていく必要があるんです。パウロが今日の箇所で主張していることですけれども、似て非なる教え、異なる福音に関する教えが語られるとき、私たちはそれを注意深く見分けなくてはならないんです。今日も主に2つの点でお話をしたいと考えています。第1点目、それはパウロの驚きと怒りということ。パウロの驚きと怒り。第2点目は、ただ一つの福音をということ。ただ一つの福音をということです。まず第1点目はパウロの驚きと怒りということですけれども、私たちですね、今日の箇所を読むときに、この箇所からパウロがここで持っている驚き、さらにはそこで感じている緊張感、緊急性というものを読み取らなくてはいけません。パウロは驚いているんです。まあ、驚くということ、先週あれは何曜日だったでしょうか。私が夜フラッと教会に来まして、そしてそこで泊まっていました、ホールにいましたマイカ君と話していたんです。そうしましたらば、シャワーの方から出てきた道夫君がドアを開けた瞬間にですね、私とマイカ君がそこにいるのを見て、声を上げて飛び去ったんですね。うおーと。こちらがですね、その驚きようにびっくりしてしまったんですけれども、なんでそんなに驚くのと聞きましたらば、何でも道夫君はですね、そーっと教会に来て、誰もいない中でシャワーに入って、誰もいないと思って出てきたら、そこに舞香君と私がいたのでびっくりしたということだったんですけど、何をそんな大げさにと思ったんです。でもですね、私も昨日、普段はですね、南教会で礼拝を捧げています震災支援のスタッフのりょう君という青年がいますけれども、大学を今、休学して被災地での働きに来てくれています、井上亮君という青年がいますけれども、昨日ですね、私は夜教会で準備をしていまして、そして家に用事があって戻るために台所から、あれは夜の何時頃だったでしょうか、9時ぐらいだったと思うんですけれども、外に出ようとしてドアを開けた瞬間に、そこに身長190センチ近くの亮君が立ってたんですね。突然私がですね、今度声を上げて、うわーっと驚いて飛び去ってしまいましたけれども、そこにですね、いるはずがないと思ったの人がいると、びっくりするものです、驚くものです。私たち様々な場面で驚くんですけれども、パウロもここで驚いているんです。先週の箇所1節から5節まではパウロの挨拶と、そして称栄、クリスチャンとは一体どんな存在なのか、そして神様に栄光が、この神に栄光がとこしえにありますように、アーメンという称栄のその祈りが捧げられました。続くのが今日の6節ですけれども、 この6節をご一緒にお読みしたいと思います。6節よろしいでしょうか。はい。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。はい。まあ、最後の部分に驚いていますと書かれていますけれども、原文ではいきなりその冒頭に私は驚いています、この言葉が記されているんです。私は驚いているんです。まあ、手紙の中でですね、挨拶と称栄が歌われたその次にいきなり私は驚いています、こんな言葉が記されていたらば読む方も驚いてしまうと思うんですけれども、でもパウロはここで感謝の言葉、通常手紙の中に記されているはずの感謝の言葉も全部省略して驚いているといきなり記したんです。実はここにパウロが覚えている危機感が表されているんです。ガラテヤの諸教会が危機に面している、一刻も早く本題に入らなければならない、いても立ってもいられないようなパウロの心情がこの驚いていますという言葉に表されているんです。パウロが何に驚いていたのか、何に驚いていたのか、今お読みしました6節によりますと、キリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を見捨てて他の福音に移っていくことに私は驚いている、あなた方が、さらにはその移り方がゆっくりとゆっくりと、教会全体がいつの間にかというよりも、ここでは急にと書かれているんです。急にパウロが回って伝道して、そして出来上がったガラテヤの諸教会、この諸教会の中で福音の理解は確かなものであったはずなのに、そのクリスチャンたちが急にその福音に対する理解を変えて、そして他の福音、他の教えに移っていってしまうことに対して私は驚いていると、そのようにパウロは述べているんです。まあ、他の福音と言われていますけれども、具体的にそれがどんな教えだったのか、どんな教えだったのか、では7節もご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙1章の7節。はい。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。6節で自分が記した他の福音という言葉、他の福音という言葉を語弊があったとばかりに言い直しているパウロです。まあ、ただ面白いことにですね、この他の福音という言葉、7節と6節と7節でこの他の福音と訳されている言葉、他の、そして別に福音、これですね、別々のこう言葉が使われていまして、パウロは注意深く、ただですね、あ、言っちゃったというような、他の福音って勢いで言ってしまったけれどもそれは訂正しますというようなことではなくて、あなた方がまるで他の福音があるかのように、福音の本質から離れてその考えを変えて移っていってしまうことに私は驚いていると、そのように述べているんです。もう一つ別の福音があるわけではない、福音は一つ。じゃあ何か、あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしている、変えてしまおうとしているんだというんです。これが福音だと言いながら、誠の福音、真の福音、キリストの福音とは似て非なるもの、似て異なるものを提示し教え、人々をかき乱し救いから引き離そうとしている、そんな人々がいる。あなた方をかき乱す者、あなた方をかき乱す者たちとは一体誰のことなのか、具体的に言うならば、それはユダヤ人のクリスチャンたち、しかもその中で割礼派と呼ばれる者たちであったことが分かっています。割礼派と呼ばれる者たち、彼らが一体何を教えたのか、何によってそんな影響を受けてしまったのか、ガラテヤの諸教会は、イエス様の十字架によって私たちは 罪が許されて義とされる。ここまでは一緒です。ユダヤ人のクリスチャンたち、カツレ派の人々も信じていました。ガラテアの異邦人のクリスチャンたちも信じていました。でも、カツレ派の人々は続けたんです。真のクリスチャン、神の子供となるためには、さらに割礼を受けること、律法の教えを正しく守ることが必要だ。彼らは言うわけです。イエス・キリストの十字架を信じるというのは、あくまでも入り口に立ったに過ぎない本当のクリスチャンになるためには、さらに割礼を受け、律法の教えを守らなければならない。私たちも似たようなことを口にします。イエス様のことを信じてバプテスマを受ける。それは信仰生活の始まりです。入り口ですと。そのように私たちは認識をしています。でも先ほど私が言ったこととは、この割礼派の人々とは大きな違いがあるんです。彼らは、クリスチャンの入り口に立ったに過ぎない。信仰生活ではなくて、クリスチャンとしての入り口に立ったに過ぎず、もし割礼を受けず、そして律法を守らないならば、あなた方は容易にその入り口から再び、神様を信じない者に移されてしまう。真のクリスチャンになるためには、割礼を受けること、律法を守ることが必要だと、そのように説いたんです。この問題に関してガラテアの初教会やこの初代教会の時代、その背景を考えるときに私たちの理解が深まります。この教会というものはユダヤ人たちの中から生まれました。12人の弟子たち、ペテロやヤコブやヨハネたち、みんなユダヤ人でした。イエス様もユダヤ人でした。その教会はユダヤ教の伝統の上に建てられたものでした。つまりユダヤ人として当たり前であったペテロもヤコブもヨハネもイエス様も割礼を受けて、そして律法を守るというこの伝統の上に教会が生まれました。イエス様をはじめに信じた多くのユダヤ人たちは、もちろん皆、男性は皆等しく割礼を受け、そして律法を守ることを小さい頃から教え込まれてきた、そんな人々でした。教会にいるクリスチャンたちと、それ以外のユダヤ教のユダヤ人たち、同じユダヤ人たち、一見すると同じことを彼らはしていました。礼拝を捧げて、生贄も捧げていた。ですので、当時の見方は、イエスの教えを信じている人々は、イエス派の人々は、ナザレ派の人々は、ユダヤ教の一派だね、と、そのように認識されていたんです。しかし問題は、ガラテヤ人のような異邦人たちが信仰を持った、イエス様こそがキリスト救い主と信じた、そこから始まりました。割礼、ユダヤ人の律法の教え、どれも異邦人の彼らにとっては馴染みのないものです。異邦人たちはエルサレムに行ったこともない人々がほとんどであったでしょう。ユダヤ人の伝統も律法もそもそも知らなかった。でも少し前の時代、このガラテヤ人の手紙が書かれてから、書かれる20年ほど前だったでしょうか。20、30年ほど前の時代。エルサレムで十字架につけられて殺されたイエス、その死から3日目に蘇られたイエスこそが、異邦人である私たちにとっても救い主である。このことを信じた。私をこの今の悪の世界から救い出してくださるお方、罪を許してくださるお方、このことを信じて彼らもまたクリスチャンになったわけです。そして教会がガラテヤ地方にも異邦人の各地域にも生まれていきました。彼らは喜んで礼拝を捧げ、賛美を捧げていたんです。自分がクリスチャンとされたこと、神の子とされたこと、兄弟姉妹の交わりに加えられたことを喜び感謝していたんです。でもここにやってきたのが、割礼派の人々でした。ユダヤ人の割礼派の人々。彼らは使命感を持って、この異邦人のクリスチャンたちに、あることを教えたんです。あなた方のクリスチャンとしてのあり方は十分ではない。そのままでは足りない。何が足りないかって、真のクリスチャンになりたいならば、 旧約聖書の教えに従ってあなた方も割礼を受けなければいけない、律法を守らなければいけない、もっともっと神様に喜ばれるための道がそれだ。ガラテヤ人にとっては大問題です。そもそもユダヤ人の男性が生まれてすぐに施される割礼という習慣は異邦人にとっては忌み嫌われる、異邦人に忌み嫌われる、そんな習慣だったんです。どうでしょうか。もしですね、私たちがこの教会でもバプテスマを受けたらすぐに男性は数日以内に割礼を受けなければいけません、そんなことを突然ですねこの教会が強要し始めたらば、と思うはずです。とんでもない、何おかしなこと。まあガラテヤ人、異邦人のクリスチャンたちが抱いたのも似たような印象であったはずです。でもガラテヤの諸教会とクリスチャンたちは、ある人々は相次いでそれを受け入れたというんです。ガラテヤの諸教会の中で、分かりました、私も割礼を受けます、律法を守ります、律法の教えに従います。なぜ、なぜ、しかもそれは急に急いで次々と割礼とこの律法の教えを守るということを人々は受け入れていったというんです。ここにパウロの驚きがありました。なんで、なんであなた方は、まあなんでなのかなということを考えますときに、ガラテヤのクリスチャンたちにとってやってきた信仰の先輩であるユダヤ人のクリスチャンがそのように進めたということ、しかも割礼派の人々、非常に熱心で敬虔であったはずです。信仰者として熱心で敬虔であったはずです。神様に対する信仰がそのあり方から、生き方から、教えからにじみ出ていて、説得力があったのだと思われます。ガラテヤのクリスチャンたちも異教世界、周りの人々はみんな異教の神々を信じている、そんな中から、いや、イエス・キリストこそが、この聖書の神こそが誠の神だと、救い主だと信じた、そのような人々ですから、彼らもまた真剣で熱心であったと思われます。ガラテヤの人々、この熱心さに割礼派の人々の教えが結びついたんです。そして彼らはその教えに従って、より正しいクリスチャンに、より神に受け入れられるクリスチャンになるために、神の子供とされるために、次々と割礼を受け始めたと言うんです。しかしパウロの目と耳は鋭くその問題を見抜き、聞き分けます。そして驚きと怒りと危機感と思って、この手紙を記したんです。なぜでしょうか。クリスチャンになる前に、誰よりも律法を守ることに真剣で熱心で敬虔であることを意識し続けてきたのが、他でもないこのパウロであったからです。しかし同時に、この福音を中心に置かない熱心さと敬虔さ、そこには救いはないということを誰よりもよく知っていたのが、このパウロだったからです。先ほど今月の賛美を歌いましたけれども、3週目、皆さんもですね、そのメロディーを覚えてきまして、歌詞をじっくりと味わいながら歌われた方も多かったと思います。私も朝の礼拝と、そしてこの午前の礼拝と、日曜日に2回歌うことができますので、何度も何度も繰り返して歌いながら、素晴らしい歌詞だなと毎回ですね思っているんです。この353番の賛美、あなたこそ我が望み、この賛美、あなたこそ我が望み、類いもなき我が主よ、昼も夜も輝く我が光、我がすべて、1番から4番まで、この作詞をした人が聖書から教えられた神様とは一体どんなお方か、自分にとっての神様とは一体どんなお方か、聖書に基づいて一つ一つ歌詞を重ねていくのが、 この賛美の曲です。賛美です。誠なる御言葉よ、共にいます我が主よ、我を神の子として我が内に住みたまえ。御言葉、イエス様のことが意識されています。我が主よ、我が内に住みたまえ、我を神の子供としてください。3番、あなたこそ我が剣、我が喜び、我が盾、嵐の日に逃れる我が守り、我が砦。世の誉れ、世の富も心満たすことなし、あなただけが我が神、我が宝、我が譲り。あなたに満たされている今は、私のこの心を世の誉れも世の富も引くことはない。あのキリストには変えられませんの賛美にも通ずるような、その4番の歌詞を持ってこの曲は閉じられますけれども、神様が一体自分にとってどんなお方なのか、作詞した人の信仰、神様に対する理解が表されていました。私たちが今日覚えたいこと、それは間違った福音に対する理解はそのまんま間違った神様に対する理解に直結するということです。皆さん、6節を先ほど読まれた時に気づかれたでしょうか。あなた方はこの福音を見捨てて他の福音に移っていくとパウロが言ったんではないんです。何と言っていたか、あなた方が見捨てているのは何だと言っていたか。パウロはキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方をあなた方は見捨てていくんだ。ただ福音を後にするということではない。それは父なる神を見捨てて離れていくことに他ならないんだと、そのようにパウロは述べているんです。割礼主義者、律法主義者の神観は一体どんなものであったか、パウロはよく知っているんです。自分自身が律法主義者であったから、絶えずその教会の中にいる人々の行動に誤りがないか見張っているような、誤りがあろうものならば、責めるべきことがあろうものならば、責め、脅し、そして恐怖で縛りつけるような、そのような神。恵みの神とは、正反対の、そのような神。パウロ自身もそれが当たり前だと思っていたんです。彼がユダヤ人として生きてくる中で。しかし、あのダマスコ途上で、イエス・キリストに出会ったその時に、それまでの律法主義の神観というものが、なんと機械的で味気なく冷徹であったことか。罪人をも値なしに、ご自身のものとして救い出してくださるその神の恵みということに、パウロが気づいた。その時に、パウロの中でこの律法主義による神観というものが崩れていきました。非常に激しい言葉で、パウロは続く8節と9節で、この割礼派の人々を糾弾しています。では8節と9節もご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人への手紙の1章の8節と9節。はい。しかし、私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することを、あなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。私たちも気をつけたいと思うんです。私たちの福音理解があやふやであるならば、私たちの神観もまたあやふやであるということです。私たちが私たちに与えられた福音の理解から離れていくならば、それは私たちを恵みのうちにキリストによって召してくださったこの神を、父なる神を見捨てて離れていくということになるということなんです。この8節と9節で非常に強い言葉を持ってパウロは糾弾しています。しかも繰り返してです。それが8節と9節ともに一番最後の部分で訳されている、そのものは呪われるべきです、そのものは呪われるべきです。2回この言葉を繰り返しています。8節と9節どちらもですね、この呪われるべきですのところに 米印がついていまして、欄外を見ますとギリシア語アナーテマと書き括弧で書かれています。アナーテマ、まあ、不思議だなと思うんです。私この新改訳聖書この箇所を読んでいてですね、米印でアナーテマ、まあ、ギリシャ語で言うとアナーテマもしくはアナセマと呼ぶ、そんな言葉が使われていますけれども、このギリシャ語がですねここで書かれていてピンとくるというか、あ、なるほどと思える人はそんなにいないと思うんですけれども、この新改訳聖書でですね、欄外中作った人はこの呪われるべきですという言葉、この言葉の非常に強いニュアンスをここに言語、このアナテマという言語を記すことによって何か読者にですね感じさせようとしている、そんな風にも思えるんです。このアナテマ、アナセマという言葉、パウロが何回か使っています。呪われるべきです、呪われるべきです。まあ、このアナセマ、呪われるべきだという言葉、これは神の怒りがとどまるべきだという意味でもあるんです。神の怒りがとどまるべきだ。まあ、旧約聖書が訳された、ギリシャ語に訳された72訳というものがありますけれども、そのギリシャ語の旧約聖書の中では、例えばあのアカンですね、神様のものを聖絶すべきものを自分のものとしていた、そのアカン、そのアカンに対して用いられているのもこの言葉です。呪い、アカンの上に留まった神様の怒り、まあ、ここにはですね、この言葉にはパウロの怒りがにじみ出ているように思うんです。でも同時に決してこの言葉はただの怒りに任せての言葉ということでもないようです。パウロがここで覚えていた危機感とは、ガラテアの諸教会がキリストの恵みによる教会、もっと言うならば神の恵みによる救い、神の恵みによる救いから離れていってしまう、福音を捨ててしまう、つまり教会としての存続の危機に面している、それほどの危機感をパウロは持っていたんです。そしてそのように仕向けを教えたのがこの割礼派の教師たちだとするならば、神の教会をかき乱し救いから離れさせるような教師は呪われるべきだと、それがこのアナセマという言葉であり、この言葉にこそパウロが覚えた危機感と感じていた緊急性が現れているんです。私たちも、まあ、この部分でですね、本当に私自身も自分自身に対する問いかけとして、このパウロの怒りがとどまるべきだ、神の怒りがとどまるべきだという言葉を受け止めています。教会が祝されているという言葉を聞きますけれども、もし立てられた教師、あるいは私たちこの教会に集う者一人一人の中から誤った福音理解が生まれてきて語られ始めて、そしてそれが放置されていくとするならば、そのようなものは、そして影響を与えていくとするならば、神の怒りを免れ得ない。講談から語る者も厳しくこの福音理解を吟味され続けなくてはならない。異端はどこから生まれるか、教会の中から生まれるんです。2番目の点、ただ一つの福音ということを短くお話をしたいと思います。ただ一つの福音ということ、ここまでパウロの驚きと怒りということをお話をしてきましたけれども、私たちの教会ということを考えていきたいと思うんです。私たちはどのような福音を受け入れ、掲げ、また証ししているのか。ガラテヤの教会内で起こった問題は、神様の恵みだけでは足りない、クリスチャンとして不十分である、このような教えから混乱が起こっていきました。問題が起こっていきました。まあ、具体的に、この割礼派の人々によって教えられた、この別の教え、似て非なる、他の福音ではないものを受け入れた人々の中で起こっていったこと、まあ、具体的に考えられることは、おそらくこの教会の中で序列が生まれていったはずです。割礼を受けているもの、受けていないもの、律法を守り行っているもの、そうでないもの、守り行えるもの、なかなか行えないもの、 そこに線が引かれ、序列が生まれていったはずです。あの人は本当に信仰に熱い。なぜならば、割礼を受けているから、律法を守っているから。教会内で、できる、できないが評価の基準となっていったはずです。律法を守ることができる、できない。私たちの教会の中でも、もしあの人は時間を捧げてよく奉仕をしている、あの人はよく献金をしている、あの人の伝道の姿勢は素晴らしい、あの人は愛の行いを実践している。奉仕、献金、伝道、善行、すべてが評価の対象となってしまい、周りを見渡して優越感を覚えてしまう、こんなことが起こるんです。そして悪いのは優越感を覚える人だけではないんです。逆もまたしかりです。劣等感を覚える人も悪いんです。あの人ほど自分は奉仕をしていない、献金もしていない、伝道もしていない。このことに劣等感を覚えてしまう。自分を罪から救ってくださった神様に対する奉仕、献金、礼拝を捧げること、教会内外の愛の実践、どれも皆素晴らしいことなんです。私たちに勧められることです。どれも素晴らしいことなんです。でもそれらを評価を得るための行いとしてしまうならば、教会内での人を評価するための基準としてしまうならば、それは全く素晴らしくない。教会内で害して起こること。それは、こうすれば評価される、教会の中で育ってきて、このようにすれば評価されるということを知っている人が、評価を求めて、教会の中で非常に敬虔で信仰深い、そのような姿勢を見せていく。でも内側は伴っていない。そのような問題が起こり得ます。優越感。私、高校生の時に、本当にこう友人たちをですね、教会に誘っていて、次々と友人たちが教会に来てくれる中で、もう優越感に満たされていたんですね。周りを見回しても、これほど友人たちを教会に誘っているような人はいない。自分はなんとクリスチャンとして素晴らしいんだと、内側でですね、思っていた、そんなことを思い出すんです。愚かだなと思うんです。評価の基準としてしまう。なぜそのようなことが起こってしまうのか。そこにあるのは、神様に向かう姿勢よりも人に向かう姿勢だからなんです。最後の10節でパウロは、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか？いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか？もし私が今なお人の関心を買おうとするなら、私はキリストのしもべとは言えませんと、そのように述べました。これ今週の御言葉です。先ほど、修法を見た子供たちから長いという、そういう苦情が上がりましたけれども、大丈夫です、子供は。問題は大人です。ですね。この箇所、パウロは突然ですね、ここだけ切り出しても何かですね、それなりの立派なこう道徳的な教えのようにも、信仰者としての教えのようにも思えるんですけれども、もちろんこれは連続性の中で、今まで述べてきたことの連続の中で語られている言葉です。パウロに対する批判がありました。まあ、割礼派の人々は、福音を受け入れるだけでは足りない。割礼を受けなくてはならない。ユダヤの律法を守らなくてはいけない。そのように述べたわけです。それに対してパウロは、いや、クリスチャンとなるには、神の子供とされるには、この福音を受け入れるだけで、それで十分なんだ。もう神の子供とされているんだ。そのように語りました。そのパウロの姿勢に対して、ユダヤ人たちの中からは、あいつは、異邦人のご機嫌を取ろうとして、異邦人クリスチャンの関心を買おうとして、異邦人クリスチャンに取り入ろうとして、より簡単な安易な福音を教え進めているんだ。そんな批判が起こっていたようです。しかし、パウロはその批判に対して、私は神に向かっている。人の関心をではない、神に喜ばれること。 神から受けた福音をストレートに語るとするならば、教えるとするならば、この福音を受け取ることだけで私たちは十分神の子とされている、このようにパウロは述べているんです。まあ、親子関係に当てはめるとですね、非常にわかりやすいと思うんですね。親と子の関係、もし子供が絶えず親の顔色を伺いながらビクビクしながら親に親子関係を切られてしまうんじゃないだろうか、その関係を切られてしまうんじゃないだろうか、もっとこうしなければ、親が気に入ることをしなければ絶えずですね、ビクビクビクビクしながら罰せられることを恐れ、そしてその関係を切られてしまうことを恐れながらその親子関係を過ごしていくとするならば、それは非常に不健全なものです。絶えず恐れながらビクビクしながら、でもそうではなく、たとえどんな失敗をしたとしても、親が願うような形ではない道を歩んでしまったとしても、しかしいつでもこの方こそ私の父なる神と私のお父さんと、そのように戻っていくことを知っている。どんなに自分が大きな失敗をしたとしても、しかしその親子関係を切られることは絶対にない、絶対にない、この安心の中に歩み続ける、その関係の健全さ、まあ、その不健全と健全の関係で私たちは神様との関係を考えることができると思うんです。教会の中に生まれる評価、あの人は教会にとって有益だ、有益ではない、状況的に礼拝に来ることがやっとという人もいます。状況的に本当にいろいろなものを犠牲にしながらようやく礼拝にたどり着くことができた、できるという方もいます。身体的な理由で、状況的な理由で他の人と同じようには教会の中でできないという、奉仕をすることもできないという方もいます。弱さを覚える方がいる、過去に犯した罪が、大きな罪がある方もいる。しかしそのような存在が軽く見られ、蔑まれ、差別を受けるようであるならば、私たちの福音理解が疑問視されても仕方ない。思い出すんです。新学校時代に新学生たちが集まって開かれた集会がありました。その集会の中で、ある一人の新学生が、私たちが牧師になった時に、伝道者になった時に、どれだけ伝道に邁進することができるか、どれだけ人を救いに導くことができるか、多くの人に伝道することができるか、それが牧会者、伝道者として問われることだ、そのような旨のことを話されたんです。でもその時一人の先生が静かにおっしゃったんです。私たち夫婦はその視点で考えるならば、伝道者としてふさわしくないかもしれませんね。もちろん先生が本心で自分自身が伝道者としてふさわしくないとおっしゃっていたわけではないんですけれども、その視点で考えるならば、その先生は奥様の体がお病気によって不自由な方でした。いつも先生は奥様の日常を支え、そしてご自身で歩くことができない奥様が座られる車椅子を押して、そして牧会をされていた。弱さを身にまとっておられた、そのような牧師夫妻でした。でもその先生が神様を愛し仕えておられること、そしてその先生が語られる福音を通して、教会は、一人一人の信仰者は整えられ、その教会を通して宣教が進められていること、証がなされていることを私たちは知っていましたので、その人間による評価、結果が全てだというような、その評価に対するその先生の静かな言葉にハッとさせられた、そのようなことを思い出します。キリスト教の異端と呼ばれる教え組織、異端が異端と呼ばれるゆえんは、まさにこの福音をねじ曲げてしまうことによるんです。恵みによる救いだけでは足りない、神様にではない組織への忠誠も必要だ、 組織への忠誠を解き、組織にとって都合の良い信徒が評価され、御言葉にではなく組織の意向に異を唱えようものならば救いはないと、そのように断罪をするんです。あるいはこの福音だけでは足りないというんです。パウロはここで、皆さんお気づきでしょうか、8節で、しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。天の御使いであろうと、もしこの福音に、イエス・キリストが語られた福音に反することを言うならば、そのものは呪われるべきだと、そこまでパウロは断言したんです。私たちも時に、今も現代も、予言と呼ばれるものを耳にします。教会の中でも、私たちの教会ではあまりそれが強調されることはないんですけれども、予言と呼ばれるもの、これはあくまでも、この聖書は2000年前の教えであって、現代には現代の教えが必要である。現代に即した新しい予言、教え、聖書に匹敵するものがここにあると、声高に訴える、そのような人々がいます。異端とされる教えの中にも、このようなものが満ちています。しかし、どれだけ神秘的であって天的なものに思えたとしても、この聖書の福音に反するならば、そのようなものの上には神の怒りがとどまると、パウロは言うんです。教会内でも容易に起こり得ることです。教会にとって都合の良いクリスチャン、牧師にとって都合の良いクリスチャン、教会の中での序列、信仰者としての年月を重ねていくときに、別れることをますます謙遜にされていくか、ますます自分自身の教会の中における発言力、影響力を強めていって、教会を私物化しようとするか。恵みによる救いというのは、自分の過去や内側の問題、罪深さ、あらゆることにもかかわらず、十字架の血の贖いによって全ての罪を清め、過去を問わず、現在を問わず、ただその信仰によって、神様のもの、神様の子供であると宣言してくださった、神様の恵み、ただ一つの福音、これこそが福音なんです。でも私たちが絶えず注意深くあらねば、ここに別のものが、教会に別のものが入り込み、内側から教会は崩れていくことになるんです。サタンがもし教会を内側から崩壊させようとするならば、教会を大きく揺るがすような大問題を起こす必要はないんです。むしろその問題の中で、教会は団結をしていくことになるかもしれません。しかし、サタンが教会を崩そう、崩壊させようとするならば、教会の中の福音理解、一人のクリスチャンが受け入れたはずの福音理解を少しだけねじ曲げてしまえば、それで十分。その教会は内側から崩壊していってしまいます。パウロはこの人に対する関心を買おうと努めているのでもない。私はキリストのしもべ。私はキリストのしもべだと。そのように自分自身を語って、そしてこの十節までの箇所、この十節でしもべ、キリストのしもべという言葉も語っています。パウロがどこに立っていたのか、恵みによって神の子とされたという救いを確信し、喜ぶ者としてこの福音に立ち続け、この福音を死守し、この福音による救いを信じ続けることをもって、自らをキリストのしもべと呼んだパウロでした。皆さん、ぜひ今日の箇所、パウロが覚えた緊張、危機感、驚きや怒り、このことを受け取りたいと思います。私たちはどのような福音を受け入れ、そして今どのような福音に立ち、どのような福音に生かされているのか。ただ一つの福音、福音はただ一つ、このことを覚えたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。神様、あなたが私たちに与えてくださった福音、また求道中の方々にとっては、今もまさに神様が提示し、 そしてこの福音を受け入れるようにと、そのように示してくださっているこの福音、私たちが有益かそうではないか、私たちの性格がどうであるか、過去どのような行いをしてきたか、今どんな行いをしているか、あらゆることを神様は無として、そしてただこの福音を受け入れるかどうか、イエス・キリストによって、その十字架の贖いによって罪が許され、義とされて、神の子供とされている、神の子供とされるこのことを受け入れるかどうか、このことを神様は私たちに迫っています。私たちが受けたこの福音、ただ一つの福音、どうかこの福音に、たとえ愚直であったとしても、ポストモダンの世界が、社会が、多元主義のその考えが私たちにあらゆることを吹き込もうとしたとしても、しかしこの福音にこそ立ち続けていくことのできるもの、その信仰を私たちのうちにお与えください。また人による評価ではなく、ひたすらに神様の前に、親しい交わりの中に召し出してくださり、私たちを受け入れ、子供として宣言し、そしてまさに支え導いてくださる父なる神様に心から感謝いたします。共にこの福音に立つものとされていることを心から感謝しつつ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。